ばんは、内山聖輝のワンクールパーソナリティの内山聖輝です。2月最後の放送になります。皆さんいかがお過ごしでしょうか。東京はまだまだ寒いですね。でも2月終わって3月入って、3月後半になったらね、もう花見だなんだとかね、4月に向けてなっていくと思うので、例年通りに行けば3月入ったらだんだんと気温も上がっていって、よかったよかったってことになるのかどうなんでしょうか。今日はね、久々に文化放送まで頑張ってきまして、スタジオで収録しているんですけれども、どうでしょうか。最近の私と言いますと、久々にドラマシリーズ見ていまして、いや最近映画館もね、面白そうな映画が続々と公開されてて、本当に何なんでしょうね、映画ファンとか映画好きな人が行きたそうなやつが被るっていうのがね、定期的に訪れて、ちょっと談合しといてくんないかなっていう多分なんか知らないけど、IMAX もっと対策系で日本映画とか海外映画とか IMAX とかドルビーシネマとか奪い合うようなやつは分かんないけど、日本公開どうするってなった時に多少なんかここであれ来るからとかって、同じ会社の中だったら、スケジュール作ったりするのかなと思いますけど、まあ、そうでもないところだと、まあ被る被るで見切れんのかな、公開してる間にって心配になってるんですけれども、その一方でドラマシリーズちょっとハマってまして、ディズニープラスガンニバル、漫画原作らしいんですけど、漫画はちょっと全然知らず、日本のドラマです。これが面白くて、6本か7エピソードだったかな、あと1話まで最終回残すのみなんですよね。最初この制作発表みたいなニュース、見たり読んだりした時は、でガンニバル僕知らなかったんですけど、その内容あらすじがなんとなく書いてあって、ディズニープラスでやりますって発表を見た時は、なんて相性の悪いそのメディアと作品コンテンツなんだって思ったっていうか、全然ディズニーと似つかわしくない怖そうな内容じゃんってね、みんな思ったと思うんですけど、そのディズニーランドとかディズニーアニメ、こう家族みんな一緒に、小さい子も含めてみんなで見ようディズニー作品っていうものとは、まあ全然似ても似つかわしくない、全然違う。そこはね、全く期待を裏切られなくて、かなりハードなところにも踏み込んだ容赦のない内容になっていて、めちゃくちゃ怖いんですよ。日本の田舎の村が舞台で、でその村はある家、後藤家ってみんな言ってるんですけど、後藤さん家、後藤家のみんながすごい牛耳ってて、その村を他の違う家の人たちは後藤家には逆らえなくて、後藤さん家の話になるとみんな口をつぐんで、こう荒の方向を見てお茶を濁すっていうか、そういうこうタブーとされてるような強い勢力を持った家があって、でその村とかその家が後藤さん家どうも怪しいと、なんか怪しい風習があるんじゃないかっていうのが徐々に見えてきてっていう設定で、主人公は駐在とか駐在さんって呼ばれる警察官で、村に一人だけしかいないんです、警察官が。で前任者と入れ替わりで入ってくるんですけど、前任者はどうやら後藤さんちと揉めたらしくて行方不明っていうところに主人公が赴任してきて、よろしくお願いしますみたいな感じで働き始めて、寄せばいいのにその後藤さんちとかその村の秘密風習に迫っていくっていうね、奥さんと子供もいるのにちょっと危険なところに踏み入っていってどうなるっていう話でね、まあこれが面白い田舎ホラー っていう風に言っていいと思うんですけど、アメリカ映画とかでもね、定番ジャンルでいろいろありますよね。それの日本版というか。で、演出監督の一人が片山晋三さんという方で、この方は岬の兄弟という映画で話題になって、これがまあすごい映画で、ちょっとね、かなりすんごい。だからそのガンニバル、ディズニープラス、あの岬の兄弟の監督がっていうので、いやこれどこまでやるんだっていう風にみんな震えたんですけど、やっぱそれがね、監督の力は、序盤の方監督されてるんですけど、すごいフル活用っていうか、まあ素晴らしい。僕今んとこまあ全部面白いんですけど、一番うわーって思ったのが3話かな、派手なカーアクションがあってからエンディングになだれ込んでいくところはね、すごい震えました。めちゃくちゃ素晴らしい、本当に圧倒されるっていうか、そのすごいのが、その内容的にももちろん原作面白くてメディアミックスしたんだろうし、物語のあらすじとかキャラクターとか含めて内容がもう面白いがいいんですけど、映像面ですごい映画的、まあ言ってみれば映像がとにかく良くてですね、映像的演出とかがまあよくできてて、ちょっとこう次から次へと先が見たくなるようなドラマで、今は唯一の楽しみが最終回を見ることなんですけれども、まあでも週末は週末でね、プレミアリーグも今面白くてね、サッカーの、あの日本人選手が、まあリーガもそうですけど、こんなにね強いチームで上を目指すようなところで、の大黒柱としてレギュラーで出て得点なりアシストなりが毎試合期待されるような立ち位置で、そのプレッシャーの中やってるっていうのがね、まあ時代ここまで来たかっていう感動もあって、まあ、サッカーも面白いんでね、ちょっと見るものあって大変なんですけど、あとガンニバルで言うと、ただ同級生の友達たちの LINE グループにガンニバルいいわって投げたら、もう見たよって言ってる人もいたんですけど、面白いよねとかって話したんだけど、なんかやっぱり、あ、ディズニープラスかみたいになった人もいて、ディズニープラスは入ってないな、どうしようかなみたいになってる子もいたんで、やっぱね、サブスクこれだけいろいろあるとね、自分今これ入ってて、僕なんかはもう面白いなったら、まあ、仕事からっていうのもあるんですけど、まあ、こういうここで話せるっていうのもあるし、いろいろそこに、自分が関わった作品が見られるとか、そういうこう、あ、こういう作品あったんだっていうのを、いろんなエンタメ知りたいっていう立場なんで、もうとりあえず入っとけっていう感覚ですけれども、まあ何にどれだけお金使うかっていうのはね、それぞれ価値観とか、職業とか趣味とかによって変わってくると思うので、まあそういう意味では、入ってないとか、ちょっといいかなってなることにもつながるかもしれないんですけど、でもすごいいい作りなんでね、ホラー好きな人とか怖い系が好きな人とかはね、ちょっと、興味持って調べてみるといいのかなと思います。ということで、内山聖輝のワンクールスタートです。それではお便りを紹介します。ラジオネーム焼きうどんさんからいただきました。秋田県の方。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。毎週 YouTube で拝聴しております。映画ランキングにて3位にランクインした RRR について、公開されたらすぐに見に行こうと楽しみにしていたのですが、去年は秋田県内で上映される映画館がなく、あ、そうなのか。去年のね、10月だか11月公開でしたよね。今年に入ってようやく見ることができました。内容が面白すぎて、友人と一緒に見終えた直後に、同時に、おもろ、てんてんてん、びっくり、とつぶやいていました。見に行った劇場は、以前リスナーさんが紹介されていた、オナリザというレトロな映画館で、RRR の手書き看板が飾られていました。かっこ、ので、飾られていましたので、ぜひ見ていただきたく、画像を添付いたしました。本当だ。ちょっとね、僕の手元のやつだとね、白黒の写真なんでね、手書き感がね、ちょっとわかりにくいんですけども、すごいですね。 また友人が、かっこ例のシーン、ゴールデンカムイみたいな不死身さだったよねと言っていて、内山さんと同じ感想だと感動し、思い切ってメールを送らせていただきました。はい、RRR 見て、見てる間、映画館で、これゴールデンカムイみたいだなっていう風に、ね、僕は思ったんですよね。同じように思われたというね。不死身さね、確かに。その不死身な感じ、ゴールデンカムイも同様なんですけど、普通のテンション感で、とか、普通の映画だったら、その突っ込みたくなるような、いや、もう死んでるだろうって突っ込みたくなるようなやつが、その許せる凄さっていう、許せるっていうか、あいつらなら死なねえよなっていうのが、ちゃんとこう、観客を信じさせる強度があって、で、それはやっぱり RRR で言うと、序盤のそのメイン2キャラの紹介シーンがあまりにもよくできてるから、荒唐無稽なんだけど、漫画っぽいんだけど、そこがそのちゃんと映像で、動物にもこうやって勝ちますとか、大群衆でもこう進路をとって、ここで耳へし折って、火を使い、かわし、あいつを捕まえて、ここまで連れてきました。よくよく思うとね、石を投げたのかな?物投げて、あいつ捕まえろって言われた、で捕まっちゃう人もさ、まあなんであんなに派手な格好してたかなっていうのはあるんですけれども、あんな赤いやつだったかな、赤い服装で目つけられやすい格好でとかあるんですけど、そういう本当冒頭のキャラ紹介シーンとかがよくできてるから、あれ乗り越えられるんだからこんなところじゃ死にませんよっていうふうに観客がそのちゃんとフィクションを信じられるっていうその土台を作って積み上げていくのが本当ちゃんとやってるからこそのそのフィクションを信じさせる強度だったのかなって RRR は思いましたね。でも確かに僕も東京いるといろいろこう IMAX だドルビーシネマだってどれで見ようかなっていう風に迷うくらいの、贅沢な状況だったんですけれども、僕、やっぱ、まあ、趣味もあるので、映画の内容とか最新映画情報とか調べつつ、数字的にどうなんだみたいな、興行収入のランキングとか、もう、たまに見るんですけど、RRR は、まあ、映画好きな人とか、SNS の、こう、映画ファンが集ってるあたりとかでは、いや、もちろん、その公開、日本公開直後から、反応めちゃくちゃ大きくて、まあ、大評判になってたんですけれども、やっぱりその公開規模も含めて、全国的にはもっともっと強い映画があったりして、そのこんだけロングランやって、いろんなこうプレミアムスクリーン的な IMAX だったりなんだったりでやっているんだけれども、興行収入的にはやっぱりもっと上を行く映画もいくつもあったり、だから僕の考えで言うと、こんなに面白いんだったらもっと伸びしろあるだろうなっていうふうに思う、感じの規模感なので今のところ、まあだからこそこうやって徐々に、各地で見られるようになったり、ロングランが引き続き続いて、その IMAX とかドルビーシネマとかは、そのそこでかけてっていう新作が続々と時期によって来るので、まあいろいろ来るけど一日一回夜遅くは続いてるとかね、そういう状況が続くことでまた広まっていって、たくさんの人につながればいいなって思うんですけどね。だから本当たまにそういうことあるんですよね。映画好き、映画系 SNS とかでこうわーってバズるというか、その評判になるんだけど、蓋を開けてみると、でこうある程度長い期間公開されてるんだけれども、あーなんか結局映画ファンの中ではそんなにこう話題に上ることはなかったけれども、全国規模で公開されていた映画の方がそのまあ、数字が全てではないですけれども、数字的に言うと、あ全然上だったんだねみたいな、これまでにも何度も何度も見てきたので、だからね、 RRR はまたもっと広まっていくといいなと思いますしね。ただでも仕事している中でも、その共演した声優さんとかと話してて、なんか周りですごい話題になってるから近日見に行きますっていう話もこの間したばっかりだったりして、だからやっぱ そのネットリアル、ま、身の回り職場、そんでこうやってメールいただいて広まりつつあるなっていうのはね、まあ、僕も結構遅かったんでね、去年の年末だったんで、やっぱ面白いものは伝わるんだな、いいものはやっぱ広まっていくんだなっていう、こういうのが一つ例として生まれるとね、それがこう循環していくと思うので良きことかなと思います。ラジオネームリコさんからいただきました。19歳の方、神奈川県。内山さんこんばんは。いつもこのラジオを楽しく聞いています。私はこの前友達とジブリパークに行きました。ジブリパーク。私はジブリが好きなので作品の世界観が再現されていてとても興奮しました。今開演しているのは青春の丘エリア、ジブリの大倉庫、どんどこ森の3つなのですが、チケットを買う段階で各エリアごとに入場時間を決めていたので、ほう、そういうのがあるんだ。もう少しジブリの大倉庫の中を見たいけど、次のどんどこ森の入場時間になってしまうという事態が発生して、そのエリア限定のお土産を買えず、満足がいくまで見切れなかったのが悔しいです。再入場ができないことを事前に調べるべきでした。あ、そうなんだ。そのジブリパーク入ったら、もう全部好きな時間行っていいよっていうんじゃなくて、なんか決まってて、一回入って出たら無理なんだ。へー。でも、どのエリアも素晴らしくて、とても楽しく懐かしい気持ちになります。もしジブリパークまだ行ったことがなくて、行く予定があれば、ジブリの大倉庫エリアは長く時間がかかると思って、入場時間を決めてみてください。わかりました。ジブリの大倉庫エリアは長い。やっぱ大倉庫っていうぐらいだから大だったんですよね。その名にあったものでよかったですよね、逆に。そうなんだ。ジブリパーク全然知らなかったな。いつの間に、行ってみたいな。ライド系は情けですね、この書き方だと。なんかこういう遊園地というかパーク系の話聞くと、何でもかんでもライドを期待しちゃいますね。あのネットとか SNS とかこう何の気なしに見てると、あれがルール的にどうなのか知らないけど、世界各地の遊園地のジェットコースターとかの主観映像 POV 的なやつあるじゃないですか。で、出てくるとなんか見ちゃうんですけど、あれ楽しいですね。あれ、僕は POV ものっていうのが、そのホラージャンルでめっちゃ好きとかじゃないんですけど、キャラクターの目ですよっていう画面、主観描写、ゲームとかでもありますよね。あれがね、妙に好きで、あれでなおかつライド乗ってるとか乗り物乗ってるとかいうのがね、なんかフェティッシュで好きなんですよね。なんか勝手に進んでいってくれる感っていうのがすごい気持ちよくて、あの絶叫系で落ちるやつとかは苦手なんですけど、動画だとすごい好きですね。へー。今開演してるのは3つなのですが、ってことはこれからまたいろいろエリアが増えてったり、その再現される作品が増えてったりするんですかね。確かに面白いだろうな。あの宮崎駿監督の新作も待ってますからね。気になりますよね。まあみんな行くでしょうね。どんな作品であれ行くだろうな。いろいろいろいろ言いつつも、とりあえず行くかってなりますよね。なんか本当みんなの心にジブリがあるっていうかね。あれは何なんでしょうかね。やっぱ毎シーズンテレビでやるっていうのも大きいんですかね。それか普通にみんな親と一緒に見たからとか、もちろん作品が、さっきの RRR の話じゃないけど、作品の強さっていうのが土台にあるのは確かで、あのコロナで緊急事態宣言とか、それ開けた直後とかですかね、もう書けるものがないってなった時にジブリのね、映画やったじゃないですか。で、僕、千と千尋ともののけ姫映画館で人生2回目見に行って、やっぱすげえなーって、感動しましたからね。もののけとか、劇場で見るとまた凄まじさがあって、 本当やっぱいい作品っていうのは古びないなっていうか、10年20年経ってもね、面白いもんは面白いし、すごいもんはすごいし、多分 RRR も30年後とかにまたリバイバルでやったらみんなで行くと思うんですよね。その頃 IMAX、レー、IMAX レーザー、GT テクノロジー、ハンハンハンテクノロジー、IMAX スーパーウルトラみたいな名前めっちゃ長いやつがあったりするかもしれないですからね。そこでもうなんかこうリマスター、タイタニックがまたやってるわけですからね。で、興行収入めちゃくちゃ、またお金の話ばっかりしてもしょうがないですけど、興行収入行って、で、歴代世界興行収入が、監督、キャメロン、ジェームズ・キャメロンが、アバター2とタイタニックと、で、アベンジャーズのね、一番行ったやつがいるんですけど、そこが超えられるんじゃないかっていう。キャメロンすげえなと思いますけれども、で何の話だったっけ、まあ、とにかくね、ジブリ、みんな心にジブリがあるなっていうのはあるし、ジブリパーク僕も行ってみたいです。大倉庫エリアには気をつけます。ということで、何でもいいので送ってみてください。皆様からのお便り引き続きお待ちしています。内山聖のワンクール。内山さん、これ買いです。このコーナーは買い物武将の私内山聖の財布をこじ開けられるような買いな商品をリスナーの皆さんにお勧めしていただくコーナーです。今年の目標は買うっていうことでもありましたからね、これを参考に買い物していこうと思いますが、ラジオネーム真央さんからいただきました。21歳女性の方。内山さん、スタッフの皆様、こんにちは。いつも楽しく番組を拝聴しております。早速ですが、私がおすすめしたい商品はテトリスエフェクトコネクテッドです。たまたまこちらの商品を見かけ、これは内山さんにぴったりなゲームだと思いメールしました。こちらの商品はテトリスに驚くほど美しい映像と心地よい音楽を融合させた、誰もが夢中になる新感覚のテトリスと紹介されています。うん。私も実際のプレイ動画を視聴したのですが、やってないんかい。 SF チックな音楽や効果音と綺麗な映像が合わさり、ゲームなのにまるで映画を見ているような感覚になりました。ゲームなのに映画。言葉でお伝えできず申し訳ないのですが、とにかくすごいです。まあね、ゲームも映画も言葉の限界っていうのをいつも感じますよね。音響効果や映画、そしてテトリスに明るい内山さんに、ぜひ爆音でこのゲームをプレイしていただきたいです。ちなみにこちらのソフトは、Nintendo Switch や PlayStation 4、5も OK。さらには PlayStation VR にも対応しているそうです。番組内でも内田さんと、プロデューサーですね、内田プロデューサーとぷよぷよテトリスをプレイされていましたが、やってた動画作りましたよね。そっからまたなんか周年企画というか誕生日企画でゲーム実況というかゲーム遊ぶ動画作ろうよっていう話が浮かんでは消え、浮かんでは消え、消えました。また一味違ったテトリスで遊ぶのはいかがでしょうか。ご購入を検討していただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。テトリスエフェクトコネクテッド。そうですね、今これ画像を添付してくれてるのか、写真というかゲームのキャプチャーみたいのがついてるんですけれども、テトリスが結構小さめに真ん中にあって、画面のその周りがこう宇宙空間というか、なんかいろんな謎の物体が浮かんでるような、のが何ですか、これが動いたりするんですかね、と音楽が鳴り響いて映画みたいだ。確かにね、映画みたいですよね。アバターの1の方のリマスター、IMAX で見たけど、これゲーム？映画？ゲーム？ゲームの新作のトレーラー見てるみたいだったっていうか、これ実写で、まあ、実写なのかなみたいな。まあ、実写でそれをキャプチャーして作ってるんだから実写なんだけど、でも、見ている肌感覚としてはアニメっていうかゲームっていうかみたいなね、こう境界がどんどんどんどん溶けていってますよね。ぜひ爆音でこのゲームをプレイしていただきたいですね。いろんな機種対応してますと。テトリスね、 僕テトリス大好きなんですけど、無音でやりたい派なんで、ゲーム自体は無音で、他に耳いってる状態で、半分半分みたいな感覚を分けて、テトリスやってると、なんか心持ちが無になって、こう謎のリラックス感が生まれてくるっていうか、あのネット対戦、オンライン対戦の99だっけ？やってた時はね、本当に、もう無でありつつ、指先はめちゃくちゃ早く動いてっていう、あの無の境地はね、すごい他のものジャンルではなかなかない心境だったんで、これはテトリスならではだなぁと思ったんですけども、だから基本的に無でやりたいので、まあ面白そうですけどね。あの僕 VR、 その最初に出た VR をなんとか手に入れて、じゃあいろいろゲームやってみようってなった時に、これっぽいやつ、テトリスじゃなかったんですけど、なんかパズルゲームだかシューティングゲームだか忘れたけど、やっぱこの画面に似た感じで、その黒文字の中に、その自分が動かすやつが真ん中にあって、それをこう進んでいくと、奥に進んでいくと、こう、ファーってこう、なんていうんですかね、あの、スターウォーズとかで惑星間をすごい高速で移動するみたいな、あの、2001年宇宙の旅のあの、スーパーゲートだっけ、なんとかゲートの、その超高速移動でよくある、こう、周りが、自分が早すぎて周りが流れていくっていうようなやつを表現したのを VR でやったときは、あのすっごい、それこそ絵と音が組み合わさってトリップ感というかね、こうふわーってなる感じがすごい快感というか、すごい気持ちよくて、これは VR 新未来来たなと思ったけど、あんまなんか長続きしなかったですね。あれも思い出すけど、まあすごいだからそういう意味で面白いゲームだとは思います。ということで、久々にこれからやってみましたが、お時間です。またやりたいと思いますので、引き続き、これに懲りず、買い物不精な私、内山幸喜の財布をこじ開けられるような、買いな商品を教えてください。以上、内山さん、これ買いですでした。
内山幸喜のワンクール。
内山幸喜のワンクール、そろそろお別れのお時間です。2月も終わるわけですけれども、3月暖かくなるといいなっていうのとともに、アカデミー賞も、受賞式、アメリカアカデミー賞受賞式待ってますね。なんかすごいこれっていうのはないんですけど、 RRR のナートゥナートゥ、見たことない人にとって何言ってんだっていうことかもしれませんけど、ナートゥナートゥがパフォーマンスあったら、なんか歌曲賞だかなんとか賞、歌のやつにノミネートされてるんですよね。その披露があればいいなって期待しております。内山幸喜オフィシャルノート、内山幸喜の踊り場、毎週木曜の夜に更新しています。最新の更新記事はエッセイです。踊り場公式ツイッター、 YouTube チャンネルもございますので、そちらもぜひご活用ください。皆様からのメール引き続きお待ちしております。すべてのメールはこちらのアドレスへお願いいたします。 one@joqr.net、one@joqr.net。 番組公式ツイッターアカウントは、@one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。この番組は、ポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストは、ポッドキャスト QR、Spotify、Amazon Music などで。YouTube は、文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信しています。更新は、火曜日の夕方の予定です。それではまた来週、さようなら。